本日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の15章です。エゼキエルチャプター15、エゼキエル15章です。エゼキエル書15章、はじめに1節から5節を宣言いたします。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、ブドウの木は森の木立の間にあって、その枝が他の木よりどれだけ優れているのか。その木を使って何ができる、作る何かを作るためにその木は切り出されるだろうか。それともあらゆる器具をかけるためにこれを使って木鍵を作るだろうか。見よ、それは焚き木として火に投げ入れられ、火がその両端を焼き尽くす。その中ほども焦げてしまえば、それは何の役に立つだろうか。見よ、それが完全な時でも何も作れないのに、まして火がそれを燃やして焦がせば、もうそれで何が作れよう。アーメン。ではお祈りします。ハレルヤ。我らの愛する主よ、あなたの御名を褒めたたえ賛美いたします。我らは誠のブドウの木であられるイエス様、あなたにつながり、そしてあなたによって実を結んでいくものです。今日この昼、我らはここに集い、そして本当にあなたの御言葉につながり、あなたのその御言葉から豊かな養分を得て、そして豊かなあなたに喜ばれる実を結ばせたいと願い、ここにおります。どうかあなたが一人一人にこの御言葉の命、御言葉の養分がどんどんと流れ込んで、どんどんと豊かな実を結ばせてください。どうか取り次ぐ下辺の唇を清め、また預かる一人一人を清めてください。これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。今日のこの昼も本当にこの宮に集って主に賛美を捧げ、祈りを捧げ、またこの御言葉から命を豊かにいただくこの恵み、本当に皆さん幸せですね。天聖において本当に、ね、月火水木金、祈りが、ね、捧げられている、本当に幸いですけれども、このエゼキエル書15章、ね、ブドウの木が、ね、出てくるんですが、ね、あのブドウの木といえば、ね、ヨハネの15章ですね。皆さんもヨハネ手振りにしました、ね。同じ15章、エゼキエル15章でもこのブドウの木について出てくるんですけども、ここにおいて主はこのイスラエルに対してブドウの木を例えております。ブドウの木はこの2節見ますと、人の子よ、ブドウの木は森の木立の間にあって、その枝が他の木よりどれだけ優れているのか、書いてあります。他の木に比べて、ね、いろんな木がこの森の木立の中にあるんですけども、木、ヘブライ語でエッツと言います。あの創世記において第3日目にエッツ、木が使われたんですけども、でいろんな木があるんですが、その中のブドウの木、これとても特殊です。美味しいブドウの実を実らせる、ブドウの木ですね。森の木立の中にいろんな、木が生えています。杉の木とか、ヒノキとか、コナラとか、いろんな、木があるんですけれども、その、木の中で、このブドウの木は、ブドウの木エッツ、これはどれほど優れているのか。でちなみにヘブライ語のエッツはですね、枝という意味もあります、棒という意味もあります、エッツ、ただ 木の幹のみならず、ブドウの枝の枝、という意味もあります、この枝、このブドウの木、ブドウの枝、それは一体どれほど、他の木より優れているか。皆さんブドウの木って見たことはありますか？ブドウの木、どんな木でしょうね。他の、杉とかと比べて、その特徴を、なんて言えばいいでしょうね。じゃあ杉の木よりも、ブドウの木の方が頑丈ですか？背が高いですか？ 低いし、ね、弱いですね、細いですね。ね、しかもなんかバットミンなんかゴツゴツして、ね、もう曲がりくねってどこに、ね、伸びるのか分かりません。ね、ブドウの木はある一定の高さまで伸びたらそれ以上伸びないって、むしろ一定の高さまで登ったら横の方に広がっていくんですね。横の方に広がって、そして横に広がって、なんかの、ね、支えに、ね、捕まって、横に広がっていきますね。甲州の方に、ね、ブドウ、まあ、長野県とか、なんかブドウが有名ですね。そこを車走らせるとよくブドウの、ね、畑が、広がってて、ね、本当に面白いですね。なんか木が一定の高さまで伸びて横方向に、ね、なんか網かなんかに引っかかって、でそれで横に広がって、でそれでなんかふさふさし、ふさが、ね、もう本当に美味しそうなふさがニョキニョキあちこちにぶら下がって、ね、本当に美味しそうなんですけども、ブドウの木はやっぱ実があってこそ価値があるものですね。ブドウの木だけであって実がないとしたら、ブドウの木、ちょっとあまり役にも立ちそうにありません。ここで見ると2節の3節の後半見ると、これを使って木鍵を作るだろうか。木鍵、これ木工細工の中で一番簡単な木の、木工品ですけども、そんな木鍵を作るのにさえも適さないブドウの木です、他の杉とか、ヒノキとか、そうした、なんか大木になるものに比べればかなりもう木そのものとしては見劣りはするんですが、しかしやっぱりブドウの木で、何が価値があるか、実ですね。実が結ばないブドウの木、これは結局何の役にも立たないんです。でしかも、ね、これ焚き木として、火に投げ込まれて、4節書いてありますね。もう木工細工には何にも役に立たないって、だから、このブドウの木、実を結ばさない木、ブドウの木は、焚き木として、用いられるんです。でこのブドウの木、この2節見ますと、この森の木立の間にあってって、どうやら森の中に、ブドウの木があるようです。私たちは、イエス様にという誠のブドウの木につながって、そしてその、父は農夫ですね。父なる神様が農夫で、そしてイエス様が誠のブドウの木、私たちはその枝です。ですから、本来、私たちキリスト者は父なる神様がブドウ園の主として、野生種ではないんです、森の木立の中にいないんです。むしろ父なる神様のその園の中において、イエス様という誠のブドウの木につながるのが私たちブドウの枝です。ところがここにおいてはですね、神の民イスラエルがですね、なんと未知のブドウ園の中にいないで森の木立の中にいるんですね。要するにこうです。ブドウの木がですね、杉の木とか森の、レバノン杉とかに憧れてですね、父のブドウのブドウ園を、にょこにょこ出て行って野に下って、でそれで、自分も張り合おうじゃないか、その林の木の中に、行ってしまって、でそれで森の木立の中の、もう本当に栽培種のブドウではなく、野生種のブドウのように、なって、でしかも実を結ばないんです、この中に実が、ないんですね。この一節から5節見ましても、なんか木とは書いてあっても実ということは、ないですね。実を結ばないんです。私たちも、クリスチャンは父なる神様のブドウ園の中に、その誠のブドウの木であるイエス様につながってこそ、神様が喜ばれる実を結ばせることができるんです。もし私たちクリスチャンが、野を見て、山を見て、野生の杉のように自分も威風堂々と、もうそびえ立ちたいなって、こんな、たかだか地上から2メートル3メートルぐらいのところで、くすぶってるわけにはいかない、自分も杉のように、立派に、なるんだって言って野に下っていて、父なる神様というブドウ園の中から、出ていって、そこに、張り合おうとしても、結局ブドウの木というものは、杉なんかには、幹としては木としては、かなうはずがないんです。皆さんがイエス様を離れて野に下っても、皆さんが野の、夜中の、王とか夜中の、やり方 それと張り合おうとしても、イエスを抜きで張り合おうとしても、皆さん何の役にも立たない、ね、全くもって無力なんです、ね、でそれで父なる母様、戻ってきなさいと言います。あなたは私のブドウ園の中でこそ育つんですよ。あなたはイエス様というブドウの木に つながっていてこそ実を結ばすことができるんですよって、言われます。冒頭で宣言した、ね、ヨハネの15章を開きたいんですけども、ヨハネの15章、5節から、のところですね。ヨハネの15章の5節から、あ、ちょっと前後関係を見るために一節から、ね、読みましょうか、ね、十五章の一節から、十五章の一節、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。アーメン。父なる神様が、ね、ブドウ園の農夫、イエス様が誠のブドウの木、ね、そして、ね、これに説明しますと、ね、枝の中で実を結ばないものは、ね、父がそれを取り除くんですね、実を結ばない、まあ、これ原文では一つ一つの、ね、ものはって書いてあるんですね。一つ一つ父なる神様がピンポイントでこのブドウの木を、ね、巡って実を結ばない枝を、ね、一つ一つ、ね、刈り込みをなさるんですね。でそれで、実を結ぶもの、それはもっと多く実を結ばせるために、刈り込みを、ね、して、でそして、もっと、ね、実を結ばせるようにする。で、させてはイエス様は、ね、言葉によって清い、ね、私が話した言葉によって清いと言いました、ね、これあのカサロスというギリシャ語、清い、ね、カサロス、あの清め、あの清潔霊ってユダヤ教にあるんですね。あの 水を浴びて清いとなる、ね、清潔霊、それがこのカサロスですけれども、ね、それでこう2節の刈り込み、これも、ね、そのカサロスの親戚でカサイローと言います。これ清潔にするという意味、ね、あるいはきれいにするという意味、ね、父なる神様はもっと多く実を結ぶ際に清潔にするんです、きれいにするんです。ですから私たちの有様が汚い、ね、もう以前の罪にまみれている、ね、もう貪欲で人を殴ったり殺したり、ね、盗んだり、ね、嘘をついたり、そうした、ね、汚い性質を清くするんです、ね、それが父なる神様の、ね、働き、ね、これがこの2節の、ね、もっと多く実を結ぶために、そういう、ね、ところに刈り込みをなさるんですね。もし、ね、私たちの中に、なんか、盗みたいとか、ね、あるいは人を殴りたい、ね、そういった、癖、ね、そうした方向に、ね、枝を伸ばそうとする、ね、その、ね、人を殴るエネルギー使うんだったら、ね、人に施しをするエネルギー使った方がいいじゃないですか ね、人を盗む、人のものを盗む、ね、そういう知恵とか、ね、なんかこういうふうにキョロキョロ見回してというそういうエネルギーとか使うんだったら、ね、むしろ本当に御言葉を手にする方向に使うんだ、したらもっともっと、ね、多くの身を結びますね。そうした余分な方向にエネルギーを使わないようにバチンってその方向ハサミを、ね、父なる神様入れるんです。私たちも、ね、本当に以前は、良くない癖を持っているものでしたけど、しかし父なる神様がそれをバチンバチンカットして、でもっとほら、ね、イエス様の名前によって手振りにしなさいっていう方向にエネルギー時間を使う、イエス様のために、ね、本当に兄弟姉妹を愛する方向にエネルギーと時間を使いなさいって、ね、そういうもっと多く実を結ぶ方向にバチンバチンがなされるんです。ですから、ね、バチンバチンされる皆さんは幸いです、ね、しっかり実を結ぶように、ね、父なる神様からですね、こうやって特別扱いを、ね、ピンポイントで、ね、特別扱いを受けているからですね、そして、ね、清くしてくださるんです。汚い有様が、ね、どんどん清められて、火災炉を、ね、清くされていくんです。そして私たちはイエス様の言葉によって清くされていきます。 イエス様は言います、ね、この4節では私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。アメン。皆さんはイエス様にとどまり続けるべきなんです。枝だけでは実を結ぶことはできません。イエス様という誠のブドウの木にとどまり続けているならば、その枝は豊かにどんどんイエス様に喜ばれる実を結んでいきます。で、ご説明しますと、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。アーメン。ね、このテフィンの奥義が書いてありました。この7節に、ね、イエス様の言葉を、ね、皆さんの中にとどまらせる、皆さんの中にイエス様を住まわせる、ね、それがテフィンですけれども、ね、それをするならば、ね、何でもあなた方の欲しいものを求めなさいと言われています。テフィンする人に与えられている特権が、それは欲しいものは何でも求めて、そしてそれが叶えられるという特権ですね。ね、書いてありますね。何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。で、8節では、あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。アーメン。ブドウの木というものは実を結んでこそその価値があるものです。そしてこの実を結ぶということ、これは何によってか、イエス様にとどまる、ね、イエス様の言葉を豊かに皆さんの中にとどまらせる、ね、御言葉を手切りにして安心をするならば、本当にこの御言葉の安心ゆえのその養分がイエス様のご自身から直接流れてきて、命を豊かに結ばせるんです、ね、手切りにしたら本当に、漱石手切り、一生手切りにしただけで本当にいろいろと豊かになって、で、他の漱石じゃない言葉のメッセージ聞いても、あ、漱石につながるって、ね、どんどん分かるようになってきましたね。命がどんどんどんどんこの皆さんのうちに宿らせたイエス様、そして皆さんがイエス様にとどまるならば、そこから豊かな養分が皆さんに流れてくるゆえに、皆さんは手切りにすればするほど、ね、御言葉をとどまらせとどまらせるほど祝福が皆さんに流れてくるんです。この、ね、御言葉をとどまらせるならば、何でも欲しいものを求めなさいって、ね、叶えられるんですね。手切りにして、なんか、欲しいものが、ね、叶えられた、ね、与えられた、ね、皆さん経験が、ありますね。今日もあの手切りに散歩をしていた時、ね、ちょっと、冷えていない、飲み物が欲しい、ね、まあ、でも自販機はちょっと無理だなと思って、B ガちゃんやったら、なんと冷えてない水が出てきた、岩崎なんでしたっけ、ね、置いてあった、そこに置いてあったんですか。とにかく与えられたんですね。よかったですね。御言葉を手順にすれば、何でも欲しいものが与えられるんです、ね。本当にこんな小さな水、冷えていない水一杯でさえからも主は皆さんに物事を教えておられるんです、ね。御言葉をとどまらせるならば、ね、欲しいものを求める、ね、そして御言葉をとどまらせるならば、皆さんどんどん実を結んで、父なる神様に栄光が捧げられていくんです。欲しいものが与えられることによって、ね、今日喜びましたね。イエス様感謝しますって言いましたね。で、それで、その、ね、父なる神様が栄光をお受けになるんです。御言葉をとどまらせること。これが、鍵、ね、これがコツです。御言葉をとどまらせない、ね、イエス様につながらないで、それで、にょこにょこと、あの野にある、ね、あの木々のように、自分も高くそびえたいんだって、そういうふうに、この父なる神様のブドウ園から離れて、自分も野の木々に交わって加わって神様抜きでやっていこうとするならば、ブドウの木は木 木鍵さえ作ることはできないと、ね、あの先のエゼキエル書に書いてありましたね。で、そんな、ね、ブドウの木で木鍵を果たして作るだろうか、ね、いやそんなのは、ね、作ることもできない。じゃあブドウの木は、ね、実を結ばないブドウの木何の役に立つか、ね、焚き木として役に立つ、ね、ですから、ね、その実を結ばない木、ね、それは火に投げ込まれるだけの、ね、存在にしかならないんです。皆さんイエス様から離れないでください、ね、よくよく皆さんイエス様から離れないでください。皆さんがイエス様から離れたら焚き木、皆さんがイエス様につながるならば豊かな実を結ぶ。父なる神様に求めるのは何でも叶えてくださる。どっちが得なんですか？イエス様にとどまるのが得ですね。エミシは今論理的逆をの真を言いまして、ね、イエス様にとどまらないなら損。アーメン。それも真理です。本当に私たちはイエス様にとどまるなら、ね、王徳。イエス様にとどまらないなら損。イエス様にとどまり続けて王尊王尊ですね。火に投げ込まれたくないですね。皆さんはイエス様にとどまり続けて、そして、ね、王尊の逆、王徳っていうんですかね、まあ、踏んだり蹴ったりの祝福ってよく言うんですけども、ね、本当にそれが、ね、与えられるんです。でこの、まあ、当時のイスラエル、エゼキエルの時代の、ね、イスラエルは、ね、本当にその王尊のパターンに住んでいました、ね、世の中の王様たちを見て、ね、あ自分もレバノンのようになりたい、杉の木のようにそびえ立ちたいんだって、ね、でそれでこの誠の葡萄園である父の元を離れて、ね、彼ら、ね、イスラエルの中に、ね、居住してました。確かに神殿がエルサレムにありました、ね、けれどもその地にありながらにして、しかし心は離れて、そして父なる神様から離れ、誠のブドウの木イエス様から離れて、そして、ね、もう野の野生種のブドウの木になり下がって、けれども結局のところブドウの木はブドウの木です、ね、あの木材としては何の価値もありません、ね、木鍵にさえも、ね、ならないんです。皆さんも世の中にいてイエス様を信じたのであるならば、イエス様を離れれば皆様は木鍵すらにも役立たずになってしまうんです。イエス様抜きではそうなってしまいます。いや自分はこんなスキグルあるぞ、ね、そういう方はいるかもしれませんけども、しかしイエス様から離れるならば、ね、もう木鍵のにもすら役に立たない。何の役に立つか、燃やされる焚き木の役に立つぐらいなんですね。皆さんはそうなってはならないんですね。でエゼキエルはこの、ね、木は、木鍵を作れるだろうか、それ、ね、焚き木として火に投げ入れられ、火がその両端を焼き尽くす、ね、そう中ほども焦げてしまえば、それは何の役に立つだろう、ね、3節4節に書いてあるんですね、結局何にも役に立たないんです。で5節見ますと、見よ、それが完全な時でも何も作れないのに、まして火がそれを燃やして焦がせば、もうそれで何が作れよう。アーメン。もうこの時すでに焼けちゃってるんです、このイスラエル、当時第1回目のバビロン捕囚がありました。それでエゼキエルとかダニエルが連れ去られてしまって、まだ残ってるんですけども、しかしやがてこの、ね、その火が木の両端を焼き尽くす、ね、書いてある通り、やがて両端が焼き尽くされてしまうんです。もうすでに片方が、ね、焼け焦げてしまって、そして、ね、それは、もう、焚き木の役にも立たないと、ね、もうこの5節で書いてあります。私たちは、ね、本当に主につながり続けてこそ実を結ぶことができるんです。主につながっていないで実を結ばせない、ね、とするならば、それ焚き木の役には立つんですけど、しかしもうすでにことで第1回目の焚き木、燃やしが行われて、でそれでもう中ほども焦げてしまっている状態、もう焚き木の役にも立たない状態、もうあとは、ね、ただ主に憐れみをすがって、主をごめんなさい、主を自分は罪を犯しました、ね、そういうふうに戻れば良いものけれども、相変わらず自分は、ね、まだ何かできるんだ、ね、もう、半分焼け焦げた、ね、ブドウの枝の存在の分際でまだそんなこと言って、ね、でももう神様は言われるんです。あなたもう何の役にも立たないよもう何の役にも立ちませんよ。それで、ね、もうその 完全な時でも何も作れないのにってこういうことで書いてあるんですね。ましてや火がそれを燃やして焦がせばもうそれで何が作れようか、結局、主から離れて、そして主からもう火の試練をくぐって、それだとしてもまだなお立ち返らない、それならばもう木の片方が焼けてもう片方が焼かれるだけになってしまうんです。で6節で見ますと、それゆえ神である主はこう仰せられる。私はエルサレムの住民を私が焚き木として火に投げ入れた。森の木立の間のブドウの木のように火に投げ入れてしまう。私は彼らから顔を背ける。彼らが火から逃れても火は彼らを焼き尽くしてしまう。私が彼らから顔を背けるその時、あなた方は私が主であることを知ろう。彼らが私に不信に不信を重ねたので、私はこの地を荒れ果てさせる。神である主の御告げ。アーメン。彼ら、この当時のイスラエルは主に対して不信に不信を重ねました。主に対しての背信、あるいは反逆、あるいは裏切り行為を不信と言います。主に対して不信に不信を2回連続してますね。そう、ヘブライ語もその反復の強調がなされているんです。不信、あなたは不信した、不信に重ねた、だから私は火を、あなた方の中に送る、ここにおいて、言われております。ブドウの木、それは本当に主につながってこそ本領を発揮するものです。甘い実を実らせるためにはイエス様につながっていなければなりません。実を実らせないブドウの木、これは焚き木ほどのしか役に立たないんです。けれどももし主から離れてしまうならば実を結ぶことはできません。父がそれをカットして、そしてそれを火に投げ込んでしまうので、それは燃えてしまうんです。もうイスラエルはこの時半分燃やされました。一度この主からもう手痛い、しっぺ返しを食らいました。その時に本当に、ああ自分は本当に良くないことをした、悔い改めて主に立ち返って、そして本当に主の主に対する正しい礼拝をして、心を本当に主を入れ替えてください、イエスも私を助けてください、そういうふうに主に懇願していれば、なんとか、なっていたことでしょう。エゼキエルやエレミアや本当にいろんな預言者が入れ替わり立ち替わり、このイスラエルを諭しました。立ち返りなさい、もうそんな悪どい技やめなさいって言いました。けれども歴史見ますと、最終的に彼らは立ち返らないで、相変わらず悪どい技を続け、相変わらず、弱い人をいじめをし、相変わらず弱い人から分取り盗み、また偶像礼拝をし、それを続けていたから、だから焼かれてしまったんです。決定的に私たちは焼かれるべきではないんです。本当にこの誠のブドウの木であるイエス様につながり続けて、そして豊かな実りを実らせるのが皆さんの仕事です。皆さんは、焚き木になりたいですか？
嫌です
ね。皆さんはイエス様につながり続けましょう、それならば焚き木になることはなく、むしろ豊かな実を実らせて、そして本当に主に喜ばれる実を結ばせのみならず、欲しいものは何でも求めなさい、それが与えられますと書いてある通りです。今日2つの道が示されました、イエス様のという誠のブドウの木につながり続けるか、それとも、それを出て、なんか世の中の、あ、自分もちょっと一発の、そびえ立つ杉の木の上になるんだって神様を捨てるか、その2つの道、その行く末は、主から離れる人は、焚き木、主につながれる続ける人は欲しいものは何でも叶えられる、豊かな実を結ぶ。皆さんはぜひイエス様につながる道を選び、そして本当に幸い祝福を勝ち取っていってください。どうかこの祝福のうちに生きる皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは、 今いただきました御言葉をそれぞれが覚えつつ、そして本当に自分自身はイエス様につながり続けて豊かな実を結ばせられるように、そして本当にテフィリン、これが大事です。御言葉を豊かに住まわせて、イエス様を豊かに住まわせて、そして豊かな実りを結ばせるように皆さん祈りましょう。ではそれぞれ主の御名を参照してから祈りに入りたいと思います。それでは主の御名を呼び求めます。せーの、
主よ
主よ
主よ、
愛したもう主よ、あなたに祈ります。私たち一人一人をあなたの御言葉の中にとどまる信仰を与えてください。あなたにとどまって、私たちの中にあなたの御言葉を住まわして、そしてその御言葉を宣言することによって何でも求めなさいというあなたのこの奥義を得たものになられますように。主よ、私たちのつべこべであなたに願い出たところで本当にあなたに答えていただくには、私たちのつべこべの中には、主よ、本当にあなたの御心にかなわない要素がいっぱい入っています。ですけど主よ、私たち自身にぴったりと当てはまるその御言葉をあなたにとどまって、それを知らせていただき、その御言葉を私たちの中に暗唱することによって住まわすならば、私たちの中に住まわされたあなたの御言葉を祈りとして私たちがあなたに捧げるとき、何でも求めなさいというあなたのこの約束が成就することを感謝いたします。あなたが私たちの中に本当に住まわせてくださったこの御言葉、とどまらせてくださったこの御言葉が、主よ、全てを可能にする鍵を持っているからです。主よ、私たちはあなたに願います。あなたにとどまり続けるその聖なる誓願をずっとずっとあなたが与えてください。そしてあなたの御言葉を私たちの中にテピリンして住まわせ、そして住まわした御言葉を得るべきその世界、人、物、事として宣言して、主よ、あなたが何でも求めなさいというこの祝福の奥義に預かった一人一人であられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。選択の余地がない主よ、この今日の御言葉です。あなたにとどまるか、あなたの御言葉をすまますか、じゃない横道に出てしまったこの枝となって、その一つ一つを全部確認して枝取りをする神の御手によって、本当にその切られた枝となって火の中にくべられることはありませんように、 主よ、火の中に行くか祝福に行くか、この2つの道しかない私たちが、本当にイエス様に会ってイエス様にとどまり、イエス様の御言葉を住まわすことによって、そして本当にイエス様にある幸いを得る一人一人の祝福された器でありますように、主が祝福してください。今日与えてくださったこのエズキエルの御言葉、ヨハネの15章の御言葉、これを本当に私たちはこの両者をしっかりと私たちの中に住まわすことができますように、そしてこの御言葉を明かしてくださったイエス様にとどまることができますように、主を祝福してください。主のなされた技が今日も私たちを大いに賛してくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。
主よ、あなたにとどまり続けることによっていかに幸いな祝福が降りてくるでしょうか。主よ、私たちが創世記一章を本当に豊かに住まわせ手振りにした、それだけで本当にこの創世記一章ゆえの豊かな養分が誠のブドウの木であるイエス様から流れ込んできて、この創世記一章から流れ込んできて多くの幸いを勝ち得ております。また本当にテフリン、その他のテフリンをしている一人一人も本当にその御言葉御言葉から豊かな養分を得て、そして本当にあなたに栄光を捧げております。感謝いたします。あなたにとどまり続けて豊かに身を結ばせ、欲しいものは何でもあなたに願う特権を持ちつつ残された日々を歩ませてください。あなたから離れることはないように、また今離れている兄弟姉妹たちを本当にあなたが憐れみ彼らを戻し、そしてまた私たちも彼らを戻すことができますように、こんなにも父なる神様のブドウ園はいいんだよ、こんなにもイエス様というブドウの木はいいんだよ、そして本当につなげ、あなたとつながり、あなたから豊かな命を得ることができますように、どうか我らを用いてください。今日いただきました本当にこの恵みの御言葉に感謝し、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまきます我らの父よ、
願わくは
皆をあがめさせたまえ、
御国をきたらせたまえ、
御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、
我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、
国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、
アーメン、
あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。